新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第108回でございます。お送りいたしますのは竹内と
塩谷と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね。
はい、
一番最初に大事なお話をしなきゃいけないんです。
そうですね、は
い、これをしないと大変なことになります、
は
い、
大変なことにな
ります、はい、リスナーの皆さん大事なお話なんでちゃんと聞いてくださいね、はい、今までこの番組そんな糸ダル、はい、今は、YouTube とポッドキャストと、はい、2つの方法で配信をしてるんですけども。
そうですね、
はい、今までは YouTube を夕方の、6時半はい、
6時半、
ポッドキャストを、その30分後の7時に、
はい、
配信をしてたんですね、
はいはい、
でこのそんな糸ダルは月曜日に配信してたんですけども、
はい、
この時間が配信の時間が変わります。
お、
はい、ですね、YouTube の方を朝の6時、
はい、朝の6時、
はい、早い、
で、ポッドキャストの方を今までよりちょっと前倒しにしまして夕方の5時半
5時半、
はい、はい、こうなります、
はいはい、
なので、月曜日朝一、会社とか学校のね、
はい、
行き来で、行き来じゃねえや、どっか行くときに学校とか会社行くときに、ね、はい、電車の中で聞きたいよっていう人は、はい、YouTube で聞けば、
はい、
聞けるわけですよ。なんかいろいろアプリ出てるでしょ、スマホとかでもさ、YouTube をバックグラウンドで聞くようなアプリとか
ありますね、う
ん、純正だとね、はい、そのままでが普通にできないはずなんで。
ああ、そうなんですね、はい、私なんかキャッシュに貯めて、うん、聞くっていうやつアプリを
使ってたりする、
使ってます、
はい、いろんなアプリ出てるんで、はい、まあ、うまくやればね結構快適に聞けるはずなんで。
そうですね、
朝一でもうすぐ聞きたい人はね YouTube で聞いていただいて、
うん、
で、会社の今度会社の帰りに聞きたいよっていう人は、
ね、
帰宅時間に聞きたいよっていう人は、はい、ポッドキャスト5時半に配信するようにしましたんで、
うんうん、
はい、これね本当はポッドキャストを朝に配信したいんだけど、
はい、
いろいろねサーバーの負担の関係とかの問題でねどうしても夕方
集中しちゃうと、
そうそうそう、ね、にさせてもらうんで、していただいて、はい、で、あとはもうポッドキャストで朝どうしても聞きたいんだと、うん、いう方は、配信日の翌日まで待ってください
。結構待ちます
ね、はい、まあ、いろんな、ね、環境の方がいると思いますんで、
はい、
一番都合のいい聞き方で、ね、聞いていただければなと思います、
はい、
で当然ポッドキャストが夕方の5時半配信なんで、
はい、
ホームページ上から聞いてる方、そんなプロジェクトのホームページから聞いてもらってる方は5時半
に
配信されますん で、
んです、ね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
伝わったかな、大丈夫かな、
はい、YouTube が先にアップされるよってことですね、は
い、そういうことですね、はい、でもう一つ、
はい、
今週ねちょっとねお話ししたいのことがありまして。
何でしょうか。
あのさ、はい、このねそんな糸ダルって、うん、どんな番組なのと。
どんな番組、
あのねほら、はい、一番最初さ、それこそ番組始まった当初は、
はい、
ほらメーカーさんから何か商品提供していただいたり、はい、まあ、実際我々が買った商品を実際使って、
うん、
でこれをご紹介することをメインとした番組だったのよ、
はい、まあ、最初はそうでしたね、
うん、そう最初はそうだった、
はい、
でだんだんなんか雑談が多くなってきて最近に至ってはその IT と関係ないような話までし始めちゃって
そうかもしれない、
そうなんだよね。なのでこれ、ね、リスナーの皆さんどういう番組だと思ってるかなと。
ん？
ほら、はい、あのね、
はい、
多分ねこの今このポッドキャストで iTunes で、
はい、
ランキングがおかげさまでまだ、はい、ほら上の方にいさせてもらってるんですよ。
ああ、そうですね。
結構目立つところにね、ニューリリースのところにも上げてもらってたりするんで、
はい、ね、今はそうですね。
ここ最近聞き始めたっていうリスナーさんも多いと思う。
ああ、はい。
で、この番組何なんだろうと。IT、 IT 番組っぽいけど IT じゃねえ話も結構してるしみたいな、
うん、結構してますね、
うん、で思ってると思うのね、
はい、
何なのってハテナ出てる人多いと思うの、
は
い、で普通さほら他のポッドキャスト聞いてると、
はい、
あの例えばほら酒井さんがやってるそんな美術の時間はさ、はい、あのオープニング一番最初にさ番組の説明を簡単に短くまとめて言うじゃない。
そうです ね、
なんだっけ美術の時間だと、うん、
この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組ですって言ってます。
でもこれを聞けばほら分かるじゃんこの番組は。ああ美術の話をする番組、あちょっとだけなんだなって、大して好きにはならないんだなってよく分かる。謙遜謙遜だね。本当はすげえ好きになるんだけど、
あのいいな、
あるなるといいなと思ってるんだけど、
はい、
あれでしょ、ちょっとだけっていう嘘をついてるんだよ、ね、
嘘希望を込めて、
希望を込めて、ね、
はい、
そうなってください、まあ、よくわかるじゃないですか、うん、一言で、ね、はい、短くまとめてるじゃないですか、はい、で他ほら IT 関係のさ他の番組とか聞いてても、例えばほら、よくこの番組でも名前出すけど、あの木澤さんがやってるね、
はい、
あの Windows 関連の、
はいはい、
お話をするポッドキャストで、ウッドストリームのデジタル生活という番組があるんです、はい、これはね、はい、あの頭で言ってるのがマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組です、
うん、
よく分かるじゃないですか、
はい、分かりやすいですね。
むしろこれ以外の話ができなくなってしまうぐらいの、
いいんじゃないでしょうか。
絶対アップルの話するなよっていう、
いやいやいやいいと思いますけど。
あとほら、あのほら IT 番組で、まあ、ずっと古くからやってるもう我々の大先輩の番組ね、あの、はい、ワンボタンの声、
あ、
ね、これなんかは Mac、iPod、iPhone、iPad など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャスト番組です。
うん、
ね、わかりやすいじゃないですか。
わかりやすいキャッチコピー
です、ね、絶対それ以外の話するなよと。
いや、しないと思いますけど。
まあまあ、
まあ、それがメインってことですね。
それがメインなわけじゃないですか。で、我々もね、これね、必要なんじゃないかなと。
ああ、そんな人であるの、コピーが必要だと。
そうそうそうそう。で、僕が本当はね、考えて、
うん。
決めて、つけりゃいい話なんですけど、
はい、まあ、他のポッドキャスト番組さんはみんなそうしてらっしゃ
る。みんなそうですからね。酒井さんもほらそんな美術の時間は自分で、ね、
はい、そうですね、はい、もう美術の時間始まるときにこういう風にいようっていう風に決めて毎回言ってます。
僕の場合はね、そういうの考えるのめんどくさい人なんです
。めんどくさい。
これね、ちょっとね、あのリスナーさんに丸投げしようかなと。
ああ、リスナーさんがどう思ってらっしゃるか
を。そうそうそうそう。この番組をね、この、ほら、他の番組みたいに、ね、はい、短く簡単に、こういう番組なんだよと。
他力本願ですね。
この番組はこういう番組ですと。こういうポッドキャスト番組ですと。だから、基本的に、そんな一途である第何十何回でございます。で、この後に、この番組はこういう番組です。
ああ。
ね、でお送りいたしますのは誰々っていうような、
あ、なんか
ここのこのこのこの番組はのところを考えていただきたい、リスナーさんに。で、とりあえず来たやつは全部使います。
え、どういうことですか。
要はほら、例えば10人からね来たら、はい、これ毎週使っていきますから、皆さんのやつ
を1個1個ずつね。
そうそう、
10個全部読むんじゃなくて、
10個全部読むんじゃなくて、1個毎週1つずつ絶対使っていきますから。
あ、すごい、
ね、
とんでもないの来ちゃったら、
とんでもないの来たとしても読みますよ、ちゃんとね。
お、素晴らしい、竹内さん、
ね、竹内がぐだぐだ喋るポッドキャスト番組です。もう何でもいいですよ。
あ、ってます、ね、
そう、なんだったらあれですよ、その後、ね、何々のポッドキャスト番組です、お送りいたしますのは何々と何々の竹内と塩谷と酒井ですとか言われるじゃないですか。
はい、
ここも考えてもいいですよ、なんだったら。
え、
ほら、ほら、何々の竹内と、ね、何々の塩谷と、ね、そこも考えちゃってもいいですよ、リスナーさんね。自由、使いますから、ちゃんと我々それやりますから。
本当ですか？
あ、やりますから、来ればね、来ればね。
あ、来れば、
ね、来れば。で、来なかった時のこと考えてね。
恥ずかしいですね。
ね、来なかった時のことも考えておかなきゃいけないわけですよ、ちゃんとね。塩谷さんと酒井さんに宿題です。 宿題考えておいてください。
あ、来なかった時は
我々が、そう来なかった時は2人のどちらか考えたやつをやりますから
。ちょっと送っていただかないと我々が毎週チームを絞らないといけないですね。
考えなきゃいけないですかね。だからちょっとやろうかなと。
ちょっと助けていただきたいですね。
ということでございます。ぜひ、はい、送り先の方がですね、基本メールでいただけると嬉しいなと思いますので、
はいはい、
メールアドレスがそんな it@0438.jp、
はい、
sonnait@0438.jp になっております、
うん、
よかったら送っていただければなと。
ぜひぜひ送ってください。
違う、よかったらじゃない、ごめん、絶対送ってください。
絶対これでも、うん、だんだんネタがなくなってきちゃうんじゃないですかね。
いや大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。これだもうあれでも、あ、来なくなったなと思ったらそれまでの読んだやつでね、良さそうなの採用すればいい話です。
使い回し
ということでございますよ。でですね、今週はですね、いろいろありますよ。今週は
いろいろありますか。
僕が大変なことになってるんですよ今週。
え、
あのね、
こんなことに、
これね、皆さん、僕人知れず僕は大変な1週間だった
。ああ、全然知りません
でした。もうね、なんだったらちょっとね、そんなプロジェクトの存続にも関わる危機がね、今週起こってたの。僕それをね、1週間、
あら、
うん、夏って怖いよねって。
あら、メンバー誰も知らないんじゃないですか。
言ってないしね。
あら、
メンバーには何も言ってないしね。も
う
夏は怖いよって話です、要はね。
夏、
はい。あとはですね、 Windows 10が、はい、発売発表になって配信開始になりましたんで、
はいはい、
そういったお話と、うん、あと時間があったらいろいろお話ししたいと思います。
いろいろたっぷりしてるな。、はい、
そういう番組だからしょうがない。いうことでございまして、今週も最後まで聞いてください。
お願いします。
お願いします。
ということでございまして、
はい、
じゃあですよ、酒井さん、
何ですか。
とりあえずね、お話ししたいのは、はい、最低3つございまして。
最低3つ。
、まあ、Windows 10の話と、
ああ大事だ大事だ、
はい、今週大変だったよって話と、さっき言ったね、うん、今週大変だったよって話と、あとこれはすげえおすすめしたいっていう商品、
お
3つあるんだけど、
そんな人ダルっぽい、
うん、まあ、でもこのおすすめしたい商品は全然ダルっぽくないんだけど。
あ、まあ、それもダルっぽい、
ダルっぽいね。
あ、
はい、どれから喋りましょうか。
やっぱり、
はい、
IT 番組ですから、
はい、
うん、Windows 10、
Windows 10の話ですか。Windows 10の話からじゃあしますかね。
大事ですからね。
はい、2人はあれですか、 Windows 使ってますよね。酒井さん Windows ですよね。
Windows です。
バージョンいくつですか。
これは Windows 7、 これ
7、よく分かってないな。
7の次8でしたよね。
そうそう、
はい、そうです。
そう、で8があって
9飛ばして10だから7です。
あ、そうなんですね。塩谷さんは Mac、はい、
Mac なんですけど、うん、Windows も入れてます。
え、何、 Mac に。
あ、 Mac に入れてます。
あ、 Mac に入れてるんだ。
はい
はいはい。で、ちなみにその Windows は、
Windows は8です、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですね。
はい、Mac で使う Windows 8ってどうなんですか。だってほらタッチパネルとか使えないじゃん。
まあそうですね。
当然。
まあ、ちょっと仕事でもちょっと使うので、
うん、
あまりこうタッチパネルとかよりはチェック用っていう感じなんですけども。
ああ、はいはいはいはい。
はい、
どうしても Windows でしかテストできないようなこととか、
まあ、あそうですね Windows 環境でチェックするために、まあ、Windows を中に入れてるっていう。
あそうなのね、
はい。
で、まあ、僕もほらよくねこの番組上で話しますけども、
はい、
マイクロソフトの Surface Pro 3を使ってまして、
そうですね、
これには、まあ、Windows 8.1 が入ってますんで、
はいはい、
まあ、当然ねほら我々3人とも IT 番組をやってる身としてはですよ、ね、はい、最新の Windows 10っていうのは気になってるところだと思いますんでね、
酒井さん、
ね、酒井さんも塩谷さんも当然 Windows 10にしてるかなと。
え当然
うん、と当然で、どうですかね酒井さん、使い勝手どうですか Windows 10 いかがですか。
あ、
どうしたどうした、さっきまですごい流暢にお話ししてた酒井さんが急に、
うん、してないですよ。
してないのね。
してないですね。
忙しかったのかな。
ちょっとね、はい、
うん、忙しい、しょうがないよね。
セブンで、うん、まだ
セブンでね、
こと足りておりますよ。
そうだよね、ウルトラマンもセブンが好きだって言ってたもんね。
言ってないね。言ってないですね。
好きな武器はあのアイスラッカーって言ってたもんね。
何ですかそれは。
知らない。
一切わからない。
まあ、じゃあもうしょうがない。もう酒井さんしょうがないですよ。ほら女性だしね、あんまりそのね、その。何コンピューター最新を追うような感じでもないのかな、
はい、ちょっとね、はい、うん、落ち着いたら考えようかなと。
そうまあね、そう、それはしょうがないですよ。やっぱり、こういうさ、IT 関係とか機械物とかっていうのはもう、うん、男としてはそういうのを常に最新を追っていきたいっていうのあるじゃないですか。
ねえ。
ね、塩谷さん、どうですか使い勝手。
すいません。
な、急に謝られたけど、どうしたんですか実は女だったとか言わないですよ。
そういうことですか。
いや、そういう告白ではないんです、うん、まだちょっとアップデートできてないです。
あ、そう。
すいません。
そうなの。まあ話引っ張ってもしょうがないんで。僕は、まあほら、はい、これ、実はほら、Windows 10が、まあ、これぐらいの時期にダウンロードできるようになるよっていうのが発表になって、
はいはい、
マイクロソフトが予約を強制的にしろよっていうことをやってたじゃないですか。半ば強引に、なんかいきなり画面上に予約 しないかいなんていうのが出てきてさ、
は
い、それ予約 してますか酒井さん。
いいよ。
あ、してない。予約すらしてない。でもなんか、来てたでしょ ?Windows のマークがさ、右下にずっと出続けてて。
いや、つうか、どうなんだ ?Windows 7には来ないのかな。
いや、Windows 7と8には、Windows 7と8って言い方おかしいけどさ、Windows 7と8には、あの無償でバージョンアップとか出るんじゃないのかな。あ、うちあれで僕は、パソコン、会社で使ってるパソコンが Windows 7で、
はいはい、
それにもちゃんと案内来てましたよ。
ああ、そうなんですね、
うん、来てないか来てるのに気づいてないか。
そうかもしれない、今日候補者かもしれない、
ね、塩谷さんは予約はいつ頃しました。
昨日しました。
最近
出ます。
昨日、
はい、ちょっと一回あのスルーと言いますか、保留してしまいました。
保留しちゃった。まあまあ、めったに立ち上げないからか。
まあ、ね、まあそうです、
ね。そういうことだよね。そんなに毎回使ってるもんじゃないからね。
は
い、
まあそうですね。うん、まあ、Mac が基本なので使っているのは。
じゃあちょっとね、僕は、もうすぐ予約とりあえず、タブレットの方はして。
おぉ。
実はほら、だって Microsoft の Surface Pro 3だから、
はい、
まあこれで何か不具合が起きることは、まずほとんどないだろう。
まあ、マイクロソフトの端末ですからね、うん、
これで 最低限でもこいつではバッチリテストしてリリースするだろうって思ったからさ。
そうでしょうね、
まあ、
う
ん、予約はすぐして、
はい、
で置いたのね、
はい、
それで、まあ、あのリリースされたらいつだっけ、7月29日だっけ、
そうですね、29
日ぐらいで確かね、
はい、
でまあ、配信されましたよなんつって、世間がちょっとバージョンアップできたよとか、
はい、
予約したのになかなか案内が来ないとかつってやってたところで、僕もね来なかったのすぐに。
ああ、そうですか。
結構早く予約しといたはずなんだけど、すぐにはね、ダウンロードの案内は来なかったの。
あ、そうなんですね。
で なんでこれいつまで待たせんだよと、
うん、
で Windows ほら7と8のユーザーは1年間の間にダウンロードしてバージョンアップすれば無料だよっていう案内だったじゃないですか、
うん、
これ下手したら予約したけどこれ1年間こう予約待ちだった場合にどうなるのと、
あの
だからあれですよ、多分塩谷さんあたり昨日でしょ予約したの、
はい、
多分ね1年以内に予約順番回ってこないから、
あそんなに長いですか、
そう、あの塩谷さん有料になります、1年後だからダウンロードか分かんないけど、でもねなかなか予約したのにねダウンロードできないっていう人がいて、
あ
で、はい、あのこれねどうもずっとテスト版みたいなのずっと出るじゃないですか、
うん、
実際のリリース前にね、でそれをもう参加してて、であのいやなんか不具合とか要望とかあったのをちゃんと返してたりしてた人がまず優先だったらしいのね、
あそういう風にチェックされてるんですか、
でその後に普通に予約した人が順番でっていうことだったらしいんだけど、これ今回この、ね、結果的に夕方にやっと案内が来たんだけど、
ああ
で、ね、これって見てると予約してた人はなんかね勝手にダウンロード始まって勝手にインストール始まるの、
待てないんですね、
そうそう、インストールしますかとかってのはなかったの僕のところには、
勝手に、
もう勝手にもうインストールもうダウンロード中ですってなってて、
すごい、
で勝手にインストール始まった感じなのよ、だからあのおそらく、まあ、ほら予約しますかって出るじゃん画面上に、
はいはい、
ね、でそのが予約しときますかって、まあ、予約はするじゃん別にほら ただだし、
はい、
予約するだけならほらキャンセルしてもいいぐらいの話だからさ、
なんかそういう気持ちになりますよね、そう
だから気楽にみんな予約してたと思うの、
はい、
であ の予約してた人がほら勝手にダウンロードが始まるのよ自分の順番になると、そうするとさほらすぐにバージョンアップしなくてもいいやって思ってた人にもダウンロードが始まってるわけじゃん、
そうなりますね、
そうすると僕みたいにすぐバージョンアップしたいっていう人が結局、まあ、夕方だったけど、
はい、
もう一日結構やきもきしてて、
はいはい、
なかなかダウンロード始まらなくて、
うん、
で、まあ、夕方なんだかんだでね、どれぐらいかかったかな1時間半ぐらいかかったかな、
あ、
うん、でバージョンアップはねすんなり終わって、
お
本当にねあの僕のイメージの中では Windows のバージョンアップってすんなりいかないイメージがずっとあったのね、要はなんかどっかなんだろうな、あの過去の設定を引きずるから、
はい、
すごく使い勝手がなんか悪くなっちゃったり、うん、だったら一回ねクリアしてまっさらな状態でインストールした方がいいやっていうようなイメージだったの。
なるほど、確かに。
で今まで使ってたソフトが使えなくなっちゃったりとか、うん、いろいろ不具合が多かったりみたいなイメージだったんだけど、
う
ん、
確かにそういうイメージあります。
そうそう。でインストールするのもすげえ時間かかってみたいなイメージがあったんだけど、すんなりインストールされて、
あら、
でも、本当に何の違和感もないというか、
うん、
うん、
あれもう、いいのみたいな。
もう終わっちゃったの？
そう、設定もね綺麗になんか引き継がれてて、
あ、そうなんです
ね、うん、すごいなんか今とりあえずね使ってみたんだけど、まあ快適快適、あ、
そうですか、う
ん、で今回ほらバージョンアップで皆さんほとんどの人が一番、はい、待ち望んでたのはスタートボタンの復活、
そうです
ね、
Windows 8でなぜかなくなっちゃったスタートボタンが、
はい、
でみんながあここにデスクトップのモードになって、あ、スタートボタンがあるから押してみようっつって押したら普通にタイルのメニューになるっていうね、
うん、
スタートボタンじゃないのこれみたいな感じのいうあれが復活しましたよっていうのが売りでしょ、はい、で Surface 3の場合は、
はいはい、
ほらあの基本タブレットじゃないですか、
そうですね、うん、
でタブレットで使うときとキーボードをくっつけてそのノートパソコンっぽく使うときと、
はい、
使い分けをしたいわけですよ、
ああそうですね、
でその都度切り替えなきゃいけないのと、 デスクトップモードと、うん、その今までのメニューみたいな感じ、 Windows 8と同じような画面と切り替えなきゃいけないのっていう感じに思ってたんだけど、
はい、
あの、
はい、
キーボードがついてる時には、要はキーボードが取り外しができるから Surface Pro 3はね、うん、キーボードついてる時には、デスクトップのモード、うん、だ Windows 7っぽいような画面ね、
はいはい、
で、キーボード外してる時とか、
はい、
キーボードを折りたたんで後ろに持ってきてるときは、あの Windows 8のタイルのメニュー、
あー、自動で切り替わるように、
自動で切り替わるようになってた。
すごいですね、
いいですね、
すっごい使い勝手いいよっていうのが一個と、うん、で今までは Windows 8のときは、簡単に言うとなんかほらタイルのメニューがあるでしょ、よく見た Windows 8のメニューがあるでしょ、あの、うん、あれがメインで、あれの上でデスクトップのようなものをなんかなんていうの、その上で動かしてるような感じで、アプリが、要は Windows 8用と、要は Windows 8用じゃない普通のデスクトップ用のやつ、
うん、
はい、そうだな、 Word とか Excel とかは普通のWindows の7でも使えるアプリなのね、
うんうん、
で、そうだな、何がいいのかな、例えばワンノートとか、ワンノートじゃない方がいいか、うん、例えば Hulu のアプリって、
はい、
Windows 8用の Hulu のアプリって出てるんだけど、
はいはい、
これは普通に、iPad 用のアプリみたいに、
うん、
要はもうフル画面で、
はい、
タッチパネルで使うのに一番適した感じの構成になってたりして、完全にそれ専用なの、
うん、
で、例えば Windows 8用で Word を立ち上げるときには一回デスクトップモードに切り替わって、
うん、
で、Word が立ち上がるのね、
うん、
ウィンドウが一つ開いて、
はい、
そんなイメージ、はい、だからイメージとしては Windows 8のいつものタイルのメニューがあって、その上でなんかデスクトップっぽいような状況をなんかエミュレーションしてるみたいな感じのイメージだったの、
うんうん、
なんかすごくその都度切り替えなきゃいけなくて、
うんうん、
ソフトに言って、まあ、こっちはこれでこっちはこれでって切り替えなきゃいけなくて、すごいそれがなんか、うん、あ、なんか Windows 8もまだまだなんだなって、切り替えなきゃいけないアプリ結構あるなっていうイメージがあったのね。うん、で Windows 10になって基本要は、Windows 7と同じような状況よ、
うんうんうん、
デスクトップモードがメインにあって、ちゃんと Windows メニューがあってっていう普通に使える状態で、でこのモードの時には例えば Windows 8用に作られてるアプリも、
はい、
要はフル画面じゃなくてもちっちゃい画面っていうのかな、ウィンドウ1個ポンって出して、要はその中で立ち上がってくれたりするのね。
あ、そうなんですね。
なんかよくうまくできてて、
うん、
で、まあ、当然フル画面にして使うこともできるんだけど、
はいはい、
でだからイメージ的にはデスクトップ画面がメインで、
あ、
うん、でそのタブレット用 の, そのメニューはその上で動いてるメニューみたいなイメージ、
あー、その方が慣れてる、
うんうん、イメージ的にはね、うん、中の構造分かんないよ、はい、ソフトウェア的にね、どういう仕組みになってるか分かんないけど、はいはい、使ってる感じのイメージではそんな感じになったんで、
うん、
これだったら多分タブレット持ってる人も、
はい、
ノートパソコンとかデスクトップパソコンで使ってる人も両方満足できるんじゃないかなっていうイメージは今のとこ持ってる、
うん、
のと、今使ってる僕が使ってる限りのアプリでは特に大きな不具合は一切ない。
そうですか、
お、優秀ですね。
優秀なのかな、
うん、なんか、うん、新しくリリースされたばっかりってこう不具合がつきもののようなイメージありますけど、うん、
まあ、
今のところ快適なんですもんね。
今のところね。ただほら、それって結局アプリによって違うから。
ああ、そうか、
うん、はい、だからどんなアプリをね使ってるかによっても違ってくる。不具合のあるやつも当然あると思うんだけど、
うん、
ただ Windows 8用のそのタブレットで使う前提になってるアプリも、うん、 まあ問題なく普通に使えてる。
そうですか。
うん、いいです。いいな。
いいですね。
あとはね、ストアアプリってあって、
はい、
要はあれですよ、アップルでいうところのアップストアみたいなものがあって、
はい、
これがね今までねすげえ見にくかったんだよ、うん、Windows 8の時って、もう、アプリを探す気もにもならないぐらいすげえ使いにくかったというか見にくかった感じだったのが、
はいはい、
綺麗に整理されてて、
あら、
もう
新たにいい感じになりました。
ああ、そうですかね、うん、それ大事ですね。
大事です、うん、で全体的にはすごい僕は満足してるかな。
あら、
うん、で、仕事上でどうしてもこのソフトが動かないともう仕事にならないよと、
は
い、
うん、
でこれそのソフトも最新版ではなくてちょっと前に作られたものだよなんていうのを使ってる方はバージョンアップは控えた方がいいかもしれないし、
あとは
例えば Windows 7全盛期だった頃に買ったパソコン、
はい、私のような、うん、
の人はちょっとスペック見て、
はい、
まあ快適に動くかどうかっていうのをちょっとなんかねそれをテストするソフトもあるはずなんで、
ああそうなんですね、
う
ん、で
そういうのを見ながら、ちょっと慎重にバージョンアップはした方がいいかもしれない。
あ、
猶予は1年間ありますから、うん、
そうですね、
うん、で意外と早くね多分ダウンロードできますよ実際には。
うーん、
うん、多分塩谷さんも数日後には
なあ、よかったです。1年間待つこと
になる。1年間はね、さすがに待たないと思います。なんかね、ニュースで出てたのがね、うん、要は今日収録してるのが8月1日でしょ。
はい。
で、2、3日じゃないですか。
うんうん。
すげえ数ダウンロードされたっていうのがね、なんかニュースで出てたんだよな。
ああ、そうなんです
ね。うん。どっかにね、出てたんだよ。どこだっけな、今ねすぐ出てきそうでね出てこなくて今ちょっとイライラしてます。どっかで見たんだよそのニュースを。なんか1万4000万ダウンロード、なんかすげえ、要は世界中でダウンロードされてるから、
お、
まあまあすげえ数ダウンロードされてるみたいですよ。
あ、そうでしょうね、うん、で
今のところは快適、
お、
だよっていう。とりあえず Windows、 まだ言ってるほどそんなに使ってないんで、
言うほど、まあ、日も浅いですからね。
そうまだ分かんないけどこれからどんな感じになる、はい、ただ今まではすごいやっぱりさっきも言ったソフトによってデスクトップ用のソフトとタブレット用のソフトがあって、
はい、
それが立ち上げるたんびにそれによって画面が切り替わって立ち上がってる感じがすごいイライラしてたのが、うん、統一感ができたというか、あまりこれはデスクトップ用なんだなとかこれはタブレット用なんだよなっていうのを気にせずに使えるっていうのは一番なんかいい感じはする。
あ、
はい、うん、でこれ以上細かい話を聞きたい人は、オープニングでちょっと触れましたけども、木澤さんがやってるウッドストリームのデジタル生活を聞いてください。
そうですね。、
はい、詳しく喋ると思いますね、はい、
とても詳しく喋られると思います。
こっちはもう今喋ったのはもう素人さんが、ね、ろくに中身も知らない素人さんがバージョンアップしてあ結構快適だよつってるぐらいなレベルですからね。
いち早く試されたんですね、
はい、よろしくお願いいたします、うん、いうことでございます。Windows はそんなところでございまして、
はい、
時間ないんで、はい、次どっち喋りますか。塩谷さんどっちがいいですか。ちょっと紹介、はい、皆さんに紹介したいすげえいい感じの商品と、
はい、
あと今週1週間僕大変だったんだよっていう。
両方とも気になりますけど、う
ん、気になりますね。
商品で
商品の方いきますか、
はい、
じゃあ商品の方で、はい、これはね皆さん夏じゃないですか。
夏ですね、
はい、夏ですよこれね、夏って言うんですよ、
はあ、
夏ってね知ってました。暑いんですよ。
知ってる。
知ってます。
でこういう暑い時にね、
はい、
あのねすごいねいい方法、この涼むいい方法が皆さんまだ気づいてないかもしれないけどいい方法があってね、
知りたいです。
知りたい、
あの、ね、今すごい暑いんですよ
でしょ、はい、こういう時はかき氷を食べる
け食べれない今収録してる。
かき氷を食べるとすごいいい感じになるんですよ。
うん、そうかもしれません。
ね、これね、みんなまだ気づいてないと思うんだ。かき氷が夏にちょうどいいっていう。
気づいてると思いますけど。
でね、
はい、
あの僕ね、前にちょこっと喋ったと思うんだけど、ね、はい、同志社さんが出してる、電動本格ふわふわ氷かき機、
はい、
DCSP1551 っていう商品がありましてね、
はいはい、
これ今 Amazon で見ると価格がね、あ、これちょっと上がったかな、6380円で出てるんだけど、うん、これ電動のかき氷機なの、単純にね、
はいはい、
でこれがねすっごいいいの、
ふわふわかき氷。
そう、俺名前にね、はい、反しない。
反しない。
名前通りの。
名前通りの。ふわふわのかき氷。あのね、雪のようなかき氷ができるこれ。
なんか普通家庭でなんかかき氷やると、
う
ん、まあ大体ザリザリの。
そうそうそうそう。ちょっと粗い感じのやつができるでしょ。うんうん、ね、これはね。びっくりするぐらいふわふわなのができる。で、まあ電動なんですよ。
ああ、電動。
うん、で家庭用のやつなんで、はい、一つね、丸い氷を作るための専用の氷を使わなきゃいけないんだ、基本ね。
ああ、なんかその、そ
う、丸い氷、
丸い氷を作るのに、丸い氷ってまん丸じゃないよ。はいはい、この 円柱のちょっと。
円柱の。
そうそうそう。
うん、
そんなようなやつをやるのに、まあ、それを作るための、何、容器が2つついてて、
はあはあ、
まあ、これ普通に水入れて氷凍らせて、
うん、
で、はい、まあ、いくつか作っとくんだ、それで、
はい、
で大体ね、それ1個で、1人前作れる、大体
1個で1人前、
そうそうそう、まあ、そんなに大きいあれじゃないから。
あ、そうなんですね。
で電動だからね、まあ、楽だし早い。
あ、確かに。
で何よりもふわふわ、すんげえふわふわ本当にね、雪のような。
あら、
でね、これなんでかっていうと、まず、まあ、その何形、
はい、あ、円柱、
そう、円柱の氷を使うというのも一つポイントなんだと思うんだけど、
はい、
あの、
はい、
普通にね、入れようと思えば普通の氷も入れられるのよ。
あ、そう、
普通のなんか そういう四角いっていうか、
そうそう、で入れられるんだけど、それ使っちゃうと綺麗なふわふわができない、やっぱり。
あ、ちょっとガリガリになっちゃう
んですか。ほらさ、よくお店でさ、ふわふわなかき氷、すっごいでっかいさ、
はい、
ガリガリガリって要はやってくれるようなさ、やつって、うん、ふわふわなのが食えるでしょ。プロの、はい、プロのやつはお店で食べるようなやつ。
お店行くとそうですね。
で、ああいうのって、ね、でっかい氷をボンって挟んでやってるじゃん。
なんか遭遇した
塊のやつをさ、
はい、
あれと同じことなんだと思うんだ。
あ、
うん、要はその塊からこの削っていくからっていうのは一つあると思うのね、
うんうん、
で、あとはその刃のところが調整できるの。
そのなんだろう、
要は
削る量みたいな、
削る量というか粗さだと思う。
粗さ、
うん、だこれをちょっとまあ普通のね、家庭用のかき氷機と同じぐらいに普通で 粗くていいやっていう時にはなんか普通調整できるし、
そうなんですね、うん、
でふわふわにしたいって言ったらもうふわふわなところで調整できる、ネジになってて、
うん、
これはね、絶対これは絶対これ早く買った方がいいよ。
早く、
うん、
暑いうちに、
暑いうちに早くしないとね、冬になったらね、かき氷をね、冬に食べるとね、ちょっとね、冷えちゃうんだよね。
冬には使わないですね、
うん、あまりね、体に良くないと思うから。
確かに、うん、そうですね、
できれば夏のうちに食べた方がいいと思うんだよね、かき氷。
かき氷夏にしか食べないですよね。
いや、わかんない、それはわかんないよ。
え、冬も食べますか。
冬も食べるのかもしれないよ。
かもしれないですね、うん、
かもしれない。
本当に本当にこれは本当に雪みたいな感じの。
で、
Amazon のレビューも今 4.5、 85個レビューついてて、うん、4.5 で、よくわかんない、ベストセラー1位とかっていう。
あ、じゃあ本当によっぽどいいふわふわ感が出せるんですね、
う
ん、
これは、うん、今までほら家庭用のかき氷機いっぱい売ってんじゃん、いろんなのさ。
ってますね。
いろいろ試したりしてさ、
はい、
作ってんだけどさ、やっぱなんか、あ、家だよねって、店で食うのと違うよねってのができるんだ。
ケチさん、うん、そんなにたくさんかき氷機買ってるんですか。
あれ、かき氷機って何、みんな買わないの、あのクマさんのやつとか。
クマさん、
クマさんとかさ、ペンギンさんの形のやつでさ、あの頭のところにハンドルみたいのついてて、
はい、なんか自分で手で回してガリガリってやるやつですよね。
ああいうの買ったりしないの、みんな。
小学校の時はうちにあったかな。
いや、今何、かき氷機は何、家庭にないの。
食べに行きますね。
わ、出たよ。お金、そうやってね、お金で全てを解決しようっていうね、大人の汚いやり方は、僕たち子供は許せない。
子供は許せない。もうその竹内さんが、うん、おっしゃるように、うん、そのふわふわのかき氷って家でできないもんだったから、まあね、食べに行くんですよ。うん、
ね。
お家でできるんだと思って。
もうこれ本当に、マジ、本当にいいよ。元取れる。十分元取れる。
まあ、ふわふわかき氷大体6、700円ぐらい。
そうそうそう。そうで、もうこれ、あのね、家で普通に水道水でね、氷作っても、それ容器で作ってもね、すげえ美味しいから。
あら。
あ、そうなんです
ね。うん。ね。
ね。
ね、IT っぽい商品の紹介をさせていただきました。
全く
何、
かすりもしない。
なんでなんで。俺、電気使って
っから。いいです
電気使ってっから
。あ、電気、ああ、
電動だから。これを、これを、この商品を僕が買ったのは、
はい、
パソコンで、ね、パソコンで、はい、自宅にある、ね、Mac で、
Mac、はい、でね、
ね、iMac でね、はい、これ、サファリというソフトで、ホームページを立ち上げて、はい、Amazon というサイトで、ネットで買ってるわけですからね。
そうですね。
ね、IT ですよ。
うん。
これがほら、僕がこのかき氷機をね、はい、車でね、近くのホームセンターとかで買ったんだったら紹介しませんよ。IT関係ないですから。ね、これも買ったの、ほら、ネットだから。アマゾンで買ったから。これ IT 番組として十分成立するんじゃないかなと思ってね。
かすってるぐらい、ね。
かすってるぐらいですか。よかったら、これ、リンク、ブログに貼っときますね。よかった
で、うん、季節柄ね。
うん。これ絶対いい。いいね、これ本当におすすめ。損、絶対損しないから。
そうです
か。はい。いうことでございまして、ね、もう結構時間経っちゃって、
そうだと思います。
今週僕ね、あたふたした話をどうしようかって今悩んでるんだけど。
いやー、でもすごく気になりますね。
気になります。う
ん、する？あの、もう、まあ、これ夏だからさ、
夏だから
本当に夏に気をつけろって話だから。
IT じゃない。
はい、すっげえ、これ、これこそ IT。今週一番の IT の話。
それはしとかない。
一番。
うん、ね、
はい、
夏なんですよ。
夏ですね。
今ね。
全然さっきも聞いてきます。
ね、夏ですよ。
夏って、はい、夏です、みんな気づいて。くかな、わかるかな、
気づいてる、
ね、
気づいてる。
昼間ね、昼間ね、家にいないときに、
はい、
ね、家の中はすげえ暑くなるんだよ。
そうそう。
そうですよね。
これ夏って言うんだけど、
はい、
ね、
はい。
でね、これがね、思った以上に暑いじゃん、今年特に。毎日のように30何度、30度超える日が、ほぼ毎日。
今日ひどかった。
今日もひどかったよ、ね。
39度とかです。
39度？
多治見39度キューブです。
もう本当にあれ、自分の体温よりも高いじゃない。
死んじゃう。
完全に。
はい。
死んじゃうね。
死んじゃいますよ。
気をつけないといけないんだけど、まあ気をつけなきゃいけないのは人間だけじゃなくてね。
は
い、機械も気をつけなきゃいけないわけですよ。
機械。ああ
。IT っぽい。
IT っぽいでしょ、うん、でね、はい、僕前も話したけど、僕、例えば大事なデータ、
はい、
要はもう昔からのデジタルカメラとかビデオで撮った、要は写真とかビデオのデータと、
はい、
ね、家族の大事な宝物ですよ、
はい、
ね、こういうものと、あと、まあ、そんなプロジェクトのいろいろ過去の配信に使ったデータとか、
あ、大事
な、そういった歴史的なものも全部ね、
はい、
歴史的な、そんなプロジェクトの歴史的なものもね、
5年ぐらい、
ね、5年間の歴史が詰まったデータ集ですよ、
はい、
ね、
はい、
それも全部大事なデータは普通にハードディスクに保存しとくんじゃない、いつ壊れてもおかしくないから、 怖いんで、あの、はい、レイドを組んで、
あ、はいはい、
同じ、容量のハードディスク、まあ、僕の場合2テラ派のハードディスクを2台、はい、ね、1つのレイドのハードディスクに入れて、で、レイド1っていうね、1つ書き込んだら2台のハードディスクに同じデータが常に、
うんうん、
保存されると。
あ、
で、はい、どっちか片方壊れちゃってももう片方が生きてるから大丈夫よっていう、
うんうん、
ね、いうそのレイドのハードディスクに保存してある。
あ、はい、
安心でしょ、こんだけやっとけばさ。
ありがたい、
ね、うん、ある時急に立ち上がらなくなりまして、
え、
起きたぞと、ね、こうハードディスク来たぞと、もう来ちゃったけども、ほら僕はレイドだから、はい、
あ、そうですね、
ね、
う
ん
う
ん、もう全然もう余裕だよと、
バックアップ完璧だぞと、
完璧だよと、ね、いうことで、まあ、とりあえず外しましてね、
はい、
ね、チェックしましたら、
はい、
両方とも壊れてました。
同時に
同時だったのか、実は片方はもっと前から壊れてたのか、
壊れがちだった、
わかんないんだけど、
そう、
もう完全に、ね、ハードウェア的にやられちゃって
ん
のよ。
そんなことあるんですか、
うん、もう、あ、音的に、音を聞くとハードディスク壊れた時の音ってわかるでしょ。
はいはい、
ね、ソフトウェア的にちょっと一部壊れたとかってハードディスクの一部がね、
はい、
データ的にちょっと壊れたんだったら、まあ、救いようがあるんだ、まだね、
はいはい、
家でもね、だけどもうハードウェア的に壊れちゃったらどうにもなんない。
そうですか。
これでこれはやばいぞと。
やばいです ね、
ね、だからもうあれですよ、そんないプロジェクトの過去、ね、4,5 年のデータも飛んだわけですよ。で
これは一大事です、
ね、この僕の家の今までのね、
はい、
嫁さんと付き合い始めた頃から、
長いですよ、
ね、ちょうどほらその頃からそれこそあのデジタルカメラってその頃から使い始めてるから、
おお、
でそういうのからもうそれこそ新婚旅行に行った時のビデオとか写真とか、まあ、子供が生まれてから今までの写真とか全部そこに入ってたのね。
うわ、
大事なデータが、
大事なデータが全て入ってたんですよ、
はい、
で全部飛んだのよ、
はい、
でまあちょっと調べてハードディスクを修理するのにどれぐらいかかるかなと、はい、
うん、
調べ、まあとんでもない金額が当然かかるのね。
そうですよね。
で、これは困ったと。
困ります。
うんうん。
シャレにならないぞと。
それはあたふたしますわ。
うん、で悩んでたのよ。どうしようと。もう何やってもダメなの。もうとにかく何やってもダメなの。
一大事じゃないですか。
どうしようかなと思って、
はい、
まあ、僕もね、はい、悪かったんだ基本ね、その時は電ハードディスクの電源が入りっぱなしだったのね、一つね、
はいはい、
でさらには、うん、使ってたハードディスクが決してレイド用ではなかった。あのね、ハードディスクもいろいろあって、
はい、
要は普通に例えばパソコンに入れる用、内蔵する用の
うんうん、
ハードディスク、いや普通の一般的なさ、うん、普通の家庭で使うレベルのね、はい、パソコンに入れるやつとか、はい、あとなんかいろいろあるんだよ、ゲームをに使うためのハードディスクとか、
あ、用途がいろいろ分かれてるんですね、
う
ん、
そう、色々で、それこそサーバーで使うためのものとか、
はいはい、
ゲームで使うためのもの、はい、これって結局何が違うかっていうと、耐えられる温度の差とか、
あ、
耐久性とかが違うのね。
そうなんですね。
でやっぱりレイド用サーバー用ってなってくると1台高いのよ、
うんうんうん、
僕は普通のハードディスクを、まあ、安いのじゃないよ、はい、安いのじゃないけど普通のハードディスクを使ってた、
はい、
うん、で、まあ、それも悪かったんだけど、
うん、
どうしようかと、
はい、
でね、しばらく悩んでね、はい、とりあえずなんかないかと、バックアップしたものはないかと、
お、
探したのね。ポータブルハードディスクとかにたまにバックアップ取ってたから、
うんうん、
バックアップね、ちょっと前のはあったのよ。1年ぐらい前のバックアップあった。
あ、でも1年前だったら、
うん、でも約1年間は飛んじゃうわけじゃない。
なあ、
でどうしようかなって悩んでて、 はい、悩んでた時に僕ね、あることに気づいたの、はい、待てよと、
はい
はい、
僕なんかやってた気がするなと、
なんかやってた記憶がある
、
うん、でね、思い出したんだけどね、
はい、
僕ね、クラウドにバックアップ取ってんだよ。
ああ、クラウド、
あのね、僕がやってたのが多分番組で一回喋ってるんだけど、
はい、
あのポゴプラグのクラウドサービスがあって、
はい、
月ね500円払うと、
はい、
無制限で バックアップが取れる。
お、
うん、で例えば家のハードディスクのバックアップが取れたり、
はい、
スマホ iPhone とかね、のスマホの中の写真のデータとかがバックアップ取れたりっていう、クラウド上にアップできるっていう、
うんうん、
で確かね、今思い起こせば番組上でレイドを組んでるんだって今みたいな話してて、これでバッチリ、はい、だけど僕はねつって喋ってるんで多分ね、はい、僕はねさらにね、これだけだとほらもうこれも壊れちゃう可能性あるから、はい、クラウドにもバックアップするんだって言ってたんだよ。
なんか確かそれを聞いたときに、そんなにする必要あるのって思った気が
で、ポゴプラグのサイト見に行ったら、
はい、
ね、本当に数日前までのやつが バックアップされてて、
うわ
おすごい、
すごい、
でね、ああ助かったとよし、まずはこれレイドだからといって、ね、これレイドを外さないわけに、外すわけにはいかないから、
はい、
レイドも、うん、ちょっとハードディスク買ってきて構築しなきゃいけないと思って、
うんうんうん、
で、はい、まずね、そんなにでかい容量いらないぞって思ったの。今もう3テラ4テラも結構安いのよ。
あ、
だけど、まあ、2テラでとりあえずいいと、なんだったら1テラでもいいぐらいだけど2テラでいいやっていうので、で、さっき言った、レイド用、
はい、
ね、そこのメーカーさんが出している中では、耐久性が上から2番目のやつを選んで、それ1台いくらが2テラでね、それ安いんだよ意外と、まあ、1万と800円で買えたの。
ああ、そんなに思ったほど高くない
で、ね、で1台は近くの PC デポでね、
はい、
PC デポでたまたま普段はね1万3000いくらするのが、
はい、
今週1万円と消費税ですよなんて売ってたから、
あ、
でそれ1台買って、
2
台なんで買わないんだって思うでしょ。
そうですね、ね、
でもう1台はアマゾンで買ったの、同じ型のやつを。
あ、
でアマゾンだとその型のやつは、データが壊れたり、ハードウェアが壊れた時に、保証してくれるサービスっていうのがついてるやつがあって、
あ、それ大事ですね。そう、
プラス2500円ぐらいの金額なんだけど、アマゾンでね、はい、それで入れて1万3000いくらだったのね。
あ、
これ2台のうちはそれ1台買っといた方がいいよね。
確かに、そうです、
うん、
思って1台はアマゾンでそれ買って、
はい、
でそのサービスは、ハードウェア的に壊れたのは1回、
うん、
1回まで保証しますよと。で例えば、はい、あのデータ的になんか壊れちゃったりしてるものに関しては3回までいけると書いてあったかな、回数制限で。でその時に、データをすくい上げる時に使うハードディスク、別のハードディスクは実費ですよみたいな条件がいろいろ書いてあるんだけど、
はい、
そのサービスがくっついてるやつを1台買って、うんうん、
でいいですね、
型は全く同じものなんで、サービスがついてるかついてないかだけなんで、
はい、うんうん、
でそれ2台でレイド組んで、
はい、
でこれに、今度ポゴプラグのクラウドに上げてあるデータを今度ダウンロードしなきゃいけないんだよ。
そうですね、
これが、ね、時間がかかるかかる。
そうですよね、
あのね、写真とこの何ムービー、はい、動画のデータをダウンロードするだけで丸3日かかったね。
3日
でも俺はすごい、
十何年分とかじゃないんですか。
ね、何ギガぐらいあるんだろう、結構だよ。でも
ですよね、
うん、何ギガだろう、ちょっとちゃんと見てないんだけど、
はい、
で、そんないプロジェクトのデータは、
はい、
はい、あ、それはまだダウンロードしてないんだ
これからですか。
そう、これからダウンロードなんだ。もう一つ、
はい、
なんか違うやつは1日で落ちてきたんだよ。で とにかく、まあ、ダウンロード時間かかるとか、そんなプロジェクトのデータこれからまたダウンロードしてその、ね、レイド入れなきゃいけないんだけど、
はい、
まあ助かったねって。
いやーすごい、
とりあえずお金で解決できたね、
よかったです。
バックアップは取っておきましょう皆さんね。
いやークラウド
今レイド組んでる人も安心しちゃダメ
ね、え2個、うん、一気に壊れちゃうことあるんですね。
多分一気に壊れてはないと思うんだよね。
どっちか先に壊れてた。
うん、おそらくね。
そうですか。
うん、だからこまめに見てかないと怖い。
いや
でね、やっぱりね、書いたんだよね、ホームページとかでさ、レイド1でうんぬんかんぬんって、やっぱりレイドで組んでたとしても安心しちゃいけないよなんて書いてあることが多くて。
そうなんですね。
そうそうそう、あのどっちにしても2つ同時に壊れちゃったらアウトだからねっつって、1個目壊れたのに気づいてないっていうパターンも結構あるみたいだよってことが結構書いてある、う
ん、怖い、
うん、気をつけない。だからあれでしょ、塩谷さんも酒井さんもあの写真データとか結構あるじゃん、はい、なんだかんだ、
まあなんだかんだありますね。
そうですね。
どうしてます、塩谷さん、どうしてますそれ。
僕レイドまでじゃないんですけど、やっぱりバックアップのハードディスクに貯めてますね、うん、
でそのバックアップのハードディスクはどれぐらいの頻度でバックアップ取ってますか、は
い、いやそんなに頻繁に取ってないので。
でしょでしょでしょ。
なのでいつの間にか壊れてる可能性ありますね。
あるでしょ、
はい、
うん、だから怖いんで。さ、酒井さん どれぐらいでバックアップ。
まあ私もたまにですね、本当に気がついて半年に1回ぐらいとかバックアップ取るぐらいで、そんな頻繁にはやらないですね。
ああもうね、やっと僕がだからもともと今ね思い返せば、ポゴプラグにクラウドにデータをバックアップしてた理由っていうのが、
はい、
あのね違うんだよ、こういう時を想定してないんだよ。
え、
もともとはあの要は例えば震災あったじゃない、
はい、
で津波とかって全部流されちゃってる映像をたくさん見ちゃって、僕はたまたまね住んでる場所としてそういう被害に遭わなくてよかったけど、
はい、
そういう映像っていうのをニュースとかで見て、いつ自分もそうなるかわからない。
あ、
僕もだってほら、なんだろう、東京湾のさ、
はい、
もうすぐ海近くだから、うちの家なんか。
あ、そうか、竹内さん家結構海近いんですね。
だそれこそあの震源が東京湾の中だったりしたら、
あ、
来るからさ、
ひとたまりも
な、どうなるか分かんないから、これ例えば家の中でどんなにバックアップしてたって、
はい、
家流されちゃったらもうアウトじゃない、
はい、
だから自分の家とは別の場所に1個置いとかないとダメだよねっていう考えだったの。
うんうん
うんうん、
そうか、
うん、でそしたらほら ID パスワードだけ分かっとけば救い出せるじゃない。
そうですね、う
ん、ね、だからほらそれこそさ、パソコンとか家具とかさ、
はい
ね、それこそ家なんていうのはさ、また頑張って働いて建てればいいし、支援だってある程度いただけるとは思うんだ、
はい
ね、復活できる、ね、家族が助かってればどうにかなるっていう考えとしてはあるじゃん、
ものは確かに。
だけど写真とかは絶対返ってこないから、これだけはどうにか作っときたいよねっていう目的だったんだよ、もともと。
ああ、なるほど、うん、そうか。
だからまあこれね、今回だからそれでその考えがなかったら多分クラウドまでやってなかったから、
はい、いやーよかったですね、
よかったっていう、ね、だから夏をなめちゃいけないよね
暑い。
そうだから僕単純にさ、例えばハードディスクも、
はい、
例えば電源入ってても、はい、うん、動かしてるわけじゃないから、
そうですね、
読み書きしてるわけじゃないから、
あ、
まあそんな熱持たないだろうっていう、
うん、
うん、
単純な考えだったのよ、
はい、うん、
ところがどっこいだよね。
そうですか、
やっぱり電源入れてる間はやっぱりね、それだけ寿命は、ハードディスクの寿命ってどんどん縮んでいく。
そうなんですね、
単純に考えればそういうことでしょ、
うん、
ね、でそれこそもっと言っちゃえばさ、昨日買ったハードディスクが今日壊れてておかしくないんだ。
まあまあそういう可能性も否定できないですね、ええ、
だから半年間とか言ってたらダメよ、
ダメよ、
ダメ、どっかどっかね絶対クラウドにね大事なデータはバックアップ取っておいた方がいい。
ああそうですね、う
ん、
で
この今の話聞くと確かにそうです、
ね、でクラウドも、はい、まあ、できればほらね、写真、家族の写真のように個人情報だから、
はい、
無料のところじゃなくて、 できれば有料、うん、ちょっとしたもう僕なんかポコぐらい月に500円だから、
あ安いですね、う
ん、
結構
いろんなところがいろんなサービスやってますから、
はい、一応ワンドライブ、うん、登録だけはしてちょびっと使ってるけど、うん、無料の容量しか使ってない、
うんうん、だマイクロソフトがやってるワンドライブね、
はい、
マイクロソフトは、まあ、そんな安心は安心だと思うんだけどね、
そうですね、う
ん、で容量足りなかったら有料にしてもいいと思う
し、してもいいのかなと今ちょっと思いました、うん、
よかったら参考にしていただければなと思う次第でございます。すっげえ時間を使ってしまいましたので、うん、この辺で終わりにしますよ、はいはい、いうことでございまして、はい、エンディングに行きたいと思います、
はい、
はい、
エンディングでございます。
はい。
お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
本編ですごい喋ってしまいましたので。
そうですね、今回は。
時間があまりありません。
いつもそうかな。
はい。はい、そんな中、はい、一つだけ皆様にお知らせをしなければいけないことがございます。
ああ、なんでしょう。
はい、僕がやってるポッドキャストでですね、そんなことないでしょという。
はい。
本当に IT を全く気にせず雑談をする番組。
うん、
はい、
ね、この番組は IT の番組だよねってちょっと頭の片隅に入れながら雑談する番組ですけど
片隅、
もうそんなことないでしょっていう番組は全く IT のことを気にせずに自由に雑談の話ができるね、はい、雑談話ができる番組がそんなことないでしょってなりまして、うん、はい、ね、最後に配信したのが5月の半ばぐらいで、
あれ
そっからずっとね配信してなかったんですよ、
8月ですね。
で久しぶりに、うん、収録をしまして、
うん、
はい、今週と来週、はい、8月の第1週と第2週っていう感じなのかな、には、はい、配信がありますんで、
やったー、は
い、よかったら聞いてください。
久しぶりですね、
はい、ね、今週はね、とりあえずね、このそんないプロジェクトのメンバーの中に、
はい、
塾の先生が一人いるんですよ。
お、
本職、
いらっしゃいますね、
本職塾の先生、
はい、
このね、塾の先生にね、僕は小学校中学校時代勉強ができなかった僕として、その塾の現役の塾の先生にちょっと物申しております。
物申して
る、物申し、もう僕が勉強できなかったらこういうことなん、なんで未だにこうしてんだよお前らは、というような話してます、
そんな
こと、なんだったらほらね、あれですよ、酒井さんもちょっとあれでしょ、
なんだろう、
ちょっと一部でちょっと講師的なことも
や
って
、ああ、そうですね、いろんなところでというか教えてますね、
もうちょっと酒井さんにもちょっと考えを改めていただかなきゃいけないかも、そんな話をしてます、まあ、それ以外の話もいろいろしてますんで
勉強は教えてないから、
ね、は
い、
で来週はその次の週はあのね、たまにやるんだけど、あの意味が分かると怖い話、
ああ、毎年恒例というか。
と、あと、リスナーさんからちょっと怖い実体験の話いただいたりしたんで、そういう話を来週はしてます。
あ、
2週連続で配信がありますんで。
夏っぽい。
2本撮りしたよって話ですね。
よかったらし
ちゃった。よかったら聞いてください。あと、メールたくさんいただいておりまして。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、先週ほら、塩谷さんが、
はい、
確かにっていう。今週何回言いました？
今週は、4回ぐらいだった。
4回ぐらい言いました。
あ、4回も言ってますか？
本当に？
はい。
数えてたんですね。ちなみに私3回ぐらい言ったと思います。
あ、本当に？
数えてた
の？そうなんだ。まあ確かにっていう、まあちょっとそれが回数多いんじゃないっていうようなご指摘のメールをいただいて、
はいはい、いただきましたね。ま
あ、そんなご紹介先週したんですよ。でそれに対して、はい、たくさんのリスナーさんから、ね、いろんなところでね、 メールとか、まあ、いろんな形で、はい、まあ、そんなに気にならないよなんていう、ね、
ありがとうございます本当に、
むしろどんどん使ってなんていう意見もいただいてたりして、
まあ、はい、
ありがとうございます、う
ん、はい、まあ、まあ、でも そんなに使っちゃダメ
、まあ、回数
制限、
回数はじゃあしょうがないな、じゃあ20回までだったらいいでしょう、は
い、あ、20回もいただける
ゆるゆる、は
い、
むしろまあしょうがないと思いますよ、僕の話を聞いてね、確かにっていう言葉が出てしまうのはこれ仕方がないことで、
まあそうですね、もう言いたくなっちゃいます、
そうだよね、
はい、納得
感、酒井さんがいまいち納得してない感じで
確かに、
はい、まあまあまあまあ、いうことでございまして、皆様本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
ちょっと細かくご紹介したいんですけども、ちょっと時間がないので、誰のせいだ、僕のせいだ、
そうですよ、
はい、時間がないのでお名前だけご紹介します、お願いします、
お願いしますっていう、
お願いします、酒井さんに言ってるんですよ
はい、メッセージをいただきましたのはゆりやんさん、札幌マーシーさん、おーちゃんさん、シローさん、わんこちゃんさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
まだあれですか、もうお願いしますで分かんないから、もう
分かんないでしょって、塩谷さんかもしんないじゃん、
僕はほら塩谷さんにはそれはリスナーさんの名前呼ばせないで有名じゃないですか、
そんなことないっしょ
そんなことなかったか
はい、
まあいいや
じゃあそんなことないですよね、塩谷さん、
はい、
そうなの、
はい、
あ、そうなの、ね、じゃあですね、告知を、はい、告知を、オープニングで喋りました、覚えてますか、オープニングで喋ったこと、あの番組の頭で番組の紹介を短くね、
ああ
1フレーズ2フレーズぐらいで紹介する、はい、文面募集があります、
そんなことあるの、コピーを考えてほしい、
そうです、そうです、それも含めてね、 お待ちしておりますんで、
はい、
よろしくお願いしますよ、じゃあ酒井さんいつもの 1.4 倍で、
1.4 倍、
はい告知をお願いします、
はい、そんなイットダルでは皆様からのご意見やご感想、そしてそんなイットダルのキャッチコピーのメッセージも募集しております、 E メールのアドレスはそんなイットアットマーク 0438.jp、 綴りは sonnait アットマーク数字で 0438.jp です、またそんなプロジェクトではツイッターをやっております、ツイッターのアカウントはそんない p sonnaip です、こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております、ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローを お願いいたします、そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます、ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております、こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます、またそんないとだるのページに飛んでいただきますと右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします、そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルもやっております、こちらのアカウントはそんない P sonnaip で検索してください、こちらのチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております、今回の配信からですか、
はい、
ポッドキャスト、YouTube の方ではですね、朝から、
はい、
配信を行っております、
はい、
はい、ぜひこちらのチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします、
はい、今週もね、ノー編集でお送りしておりますそんな人誰でございますか、
神です、
はい、いうことでございまして、
はい、
終わりにしたいと思います、
1.4 倍の意味がなかったね
、お送りいたしましたのは竹内と
塩谷と
酒井でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、暑かった